お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝を申し上げます。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝せよと、先週この歩みを私たちが続けていく中で、私たちの人生に起きましたすべてのことについて、神よ、あなたに感謝をいたします。そして主よ、あなたを礼拝いたします。あなたは私たちが知っていても知らずとも、分かっていても分からずとも、あなたは私たちの生涯に最善をもたらしてくださっておられ、そして主よ、あなたはすべてのことを治め、すべてを働かせて益と変えてくださる方であることを覚えて、主よ、感謝を申し上げます。分からない私たちを、それが見えない私たちを、どうぞ主よ、憐れんでくださり、主の御言葉の中から、神様、また祈りの中から賛美を通して、神様、あなたの高い御思いをどうぞ私たちに知らせてくださり、主よ、あなたを褒めたたえ、また歩み続ける私たちの生涯とならせてくださいますようにお祈りをいたします。神様、今日も私たちの目の前には歩むべき道が広がっています。そしてそれが整えられていることを思うときに、主よ、私たちの弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしてくださり、この道を歩かせてください。主よ、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、上に召してくださる神の栄冠を求めて、私たちが歩み続けることができるようにしてください。手を隙につけて後ろを振り返るものは神の国にふさわしくないとおっしゃる主が、どうぞ主よ、この手に取った隙を持って、神様、あなたの働きへと私たちをどうぞ使わせてくださるようお願いをいたします。神様、どうぞ私たちに喜びを与え、そして祈りを与え、感謝を持って歩むことができる神様、この1週間となりますように。礼拝を感謝をします。私たちが生けるあなたを知り、生けるあなたを賛美をし、生けるあなたに祈りを捧げ、生けるあなたに礼拝を捧げることができる特別な特権を心から感謝をし、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日のこの聖書の箇所、もう一度お読みさせていただきますが、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。この御言葉から、この地上ですべきことについて御言葉を取り継いでいきたい、メッセージをさせていただきたいと願っています。このメッセージを通して、私たちがこの地球上にいる明確な目的をきちんと受け止めていきたいわけです。この私たちがどうしてこの地球にいるのか、この日本に住んでいるのか、そうした事柄、私たちがこの目的を曖昧にしてしまうと、はっきりとした人生というよりは、なんでこんなことが起きるんだろうか、なんでこんなことしなければならないんだろうかというような、もやもやとした思いで日々を過ごしていかなくてはならなくなります。あなたが神に選ばれて作られ、そしてこのところに置かれた、それにははっきりとした目的があります。車のナビやスマホのナビなんかを想像していただけるといいなと思うんですが、道を間違えても間違えても、道をそれてもそれても、あるいは男性の皆さんが多いかもしれませんが、わざと道をそれて、言うこと聞かないでしょ、ナビの。絶対俺の方が早い道を知っているっていう人いませんか？私だけですか？でその後は失敗したりするんですが、道をそれてもそれても再検索してくれて、そして新しいルートをまた 計算して教えてくれるわけです。私たちそれを聞きながら、ああそれは優しいなと思うんですが、しかしこの令和については少し優しくないです。ちょっと気を使って聞いていてください。あなたがこの名古屋からの目的地として東京に行きたいとする、しかし何をどう間違えたか、ナビには大阪と設定してしまった。あなたは東京に行きたい、しかしあなたを運ぶ車の目的地は今や大阪になってしまっている。で、あなたは東へ東へって東京の方に向かって進む、こうした道を選ぶこともあるでしょうけれども、しかしそっちに行けばすぐに車は西に行くように促してくる。で、またあなたは東に向かうとしてもまた西に向かうように促してくる。目的地を、あれ目的を間違えると、あれ目的そのものを悪いものに設定してしまうなら、大阪が悪いって言ってるんじゃないんですよ。そんなこと言ったら今日の正解私いられなくなってしまう。人生の方に、悪い方にあなたが目的を決めてしまっていたら、どんなにあなたが多少良いことをしてみたとしても、結局人生はあなたを悪い方へと運んでいってしまうのであります。私たちの目的ははっきりと持っていなくてはなりません。もし私が皆さんに好かれようと思って好きな目的を選んでいいですよっていうようなことを言ったら、私は責任を放棄してしまっています。この天においても地においても、あなたはこの地上で生きていても、あるいはこの地上で召されても、そして天に行っても、変わらない目的は神の栄光を表すということです。神の栄光を表し、そしてその主を喜ぶことです。これは変わらない。地上でも天でも変わらないです。でも今日のメッセージのタイトルはこの地上ですべきことですから、この地上における大きな目的をあなたに握っていてほしいと思います。さっきも申し上げましたけど、クリスチャンの究極の目的は天においても地においても生きていても死んでいても、私たちがなすべき目的はどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることですと聖書には書かれています。フィリピの1章のところ、その次何か覚えている方いますか。生きることはキリスト、死ぬことも益ですと続いていくわけであります。私たちのクリスチャンの究極の目的は神の栄光を表し、それを喜ぶことであります。しかしこの地上の一番の目的は、今日これがメッセージなんです。今日のメッセージは、この地上における私たちの目的は福音を伝え、そしてその神の国を広げることです。拡大していくことであります。この目的を私たちが見失うと、福音中心、神中心という目的から私たちが離れてしまうと、私たちのナビの設定の目的地はいつも自分中心に設定されます。いつでもそうです。必ず自分です。いくらか自己犠牲を払ったり、いくらか奉仕をしたり、いくらか活躍をしたり、いくらか人を助けたりしてみても、結局自分の利益になるように持っていってしまうようになる。それが自己中心を目的地とした人の人生であります。自分に栄光を返すって言いますが、そういうのを神に栄光を返しているように見えて、ビヨンビヨンといつでも自分の栄光へと戻っていってしまう。それが果たされないと怒ってしまいます。でもクリスチャン、あなたにはこの地上で 生きている目的があります。この地上ですべきことがあなたにもあるのであります。あなたには目的があるわけです。多くの方はこの日本で生まれた方が多いと思いますが、そうした人がいる。その中で私たちはたくさんの目標を達成するように教えられて生きてきました。宿題を終わらせなさい、きちんと提出しなさい、ある人は受験勉強しなさいって言われた方がいるかもしれません。いい高校に入りなさいねって言われた人もいるかもしれませんし、大学に入りなさいって言われた人もいると思います。あるいはこういうところに就職しなさいとか、さまざまな目標を私たちは自分で設定したり、あるいは人から受けたりして、たくさんの目標をこれまで達成してまいりました。しかし目標は目標で、何のためかが見失われていてはならないのであります。何のために達成した目標ですかということが問われていかなくてはなりません。ある大学生がキャンパスを歩いていた。そうしましたら一人の老人がキャンパスでその彼に出会って質問をする。もしもしって、君はこの大学で何を勉強しているのかな。私は法学を勉強しています。そうかねって、卒業してその後どうするんだねって、私はその後これこれこういうところに行って勉強を続けていきます。そうですかって、それからって聞くと、いやそれから私はこういうところで仕事を得たいと思っています。そうよかった、ね、それから私は、ちょっと活躍をしてですねって、でこういうふうになりたいと思ってるわけです。そうそれからまだ言わなきゃいけませんが、それからちょっと恥ずかしいんですけど、私は早めに退職したいと思っています。恥ずかしくないよな、それから、いやそれが実は早く退職して南の島に住みたいと。そう、それから、それで終わりです。いやあるでしょ、それから私はこう毎日こういうふうにして、でこういうことやりたい、こういうことやりたい、こういうことやりたいと思ってるの。そう、そうだったんだ、いいですか、それから、あなたの人生には目標あっても永遠を包括するような目的がないねっていうような話を老人が学生にした。もっと大きな目的を持ちなさいと、その話は続いていくわけなんですが、私たちが人生でさまざまな事柄を達成してきた、そういう目標があり、今もあるんだと思います、あってほしいと思いますが、これからこういうことをしたい、ああいうことをしたいって願っている事柄について、でもそれは何のためなのかという、その目的を問う言葉を今日は身に受けていてほしいと思うわけであります。それは何のためなのだっていうのは大事な一言です。そんなこと聞かれたら自分がおかしくなっちゃうから考えないようにしていますという人がこの世界の中にはきっとある程度の数いるんだと思います。しかしそれは何のためなのかと、私たちは今日問われていることに耳を傾けていきたい。クリスチャンだってそうなんです。あなたの体が癒される、それは何のためなんだ。主は何のためにあなたの体を癒したんでしょうか。あなたが今日この教会に来て、多くの兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げ、もう一度心に平安を取り戻した、それは何のためなんだと主は問われるわけであります。あなたが昨日まで知らなかったことに今日この教会に来て気づくことができた、それは何のためなんだと。もしかすると今のこの日本と言わないで世界でいいと思うんですが、この時代21世紀に入って、こ この5年、10年の間、多くのクリスチャンたちがその目的を自分にしてしまって、何のための自分の命なのかが分からなくなっているようなことはないだろうかと、広く見渡して、この教会のこの街道じゃないですよ、広く見渡してそう思わされることが時々あります。キリストが救ってくださった、キリストに救われた、死ぬべき自分の人生だったのに、その目的はキリストの栄光のためであって、そしてこの人生の目的は、この地上の目的は、このキリストを証ししていくことであったにもかかわらず、それが分からなくなってしまっているので、自分が中心になる、癒されなければ起こり、自分の思うような交わりのグループが自分に用意されなければ寂しいとぼやき、自分の理想の世界をキリスト教を使って作り上げようとしてうまくいかず、主から離れていく。でも私たちには人生の目的が与えられています。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする、その任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと、パウロが代表してクリスチャンの思いを語ってくれています。私たちの任務は、私たちの地上の目的は、私たちのミッションは、私たちの使命は、キリストの命じた福音伝道であります。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいです。さっきも問いました、何のためなのかという、その大切な問いは、この福音を述べ伝えるためであります。健康には気をつけている、自分の足でもう一度歩きたい、そのためにダイエットをしている、できなくなる時もあるけれど、とでもそうして自分の足で歩くのは一体何のためなのか、私はもう一度トラクトハイフに立ち上がりたいと願っておられる方々もいるかもしれません。神の恵みの福音を、神様がどれほど優しく、どれほど忍耐強く、どれほど憐れみを持って人間に接してくださっており、そして信じた者に用意されている、その祝福の大きさがいかほどであるか、私がもう一度誰かに伝えたいと願っておられる方がいるんだと思います。クリスチャンになって初めて与えられた任務がそれだったからという人もいると思います。こうした福音を目的とした意味は、必ずしも直接的な働きではないと思います。誰もがトラクト配りに立ち上がるわけじゃないんです。ただそれを背後で支える働きが教会にはある。次の契約絶対に取ってみせる、次のテスト結果を出してみせる、次の部活で絶対にレギュラーを取ってみせる、何のためなのか、神の恵みの福音を証しする何かの助けになるはずだからと、私たちは人生の目的を設定して歩んでいくのであります。奉仕だってそうなんです。教会の奉仕の目的だって、自分が目的になってはなりません。それは疲れるだけです。奉仕の目的は 神の栄光が表され、そして福音が証しされるためです。それぞれの奉仕がそれにどう直接つながるものじゃないですから、どうつながるかわからないものだってあるかもしれませんが、すべての奉仕の目的は神の恵みの福音をこの東海地方に、この国に、あるいは東アジアに、世界に、イスラエルに証ししていくためなのだと、そうつながっていくわけなのであります。伝道の究極の目的は社会が変わるためではないです。福音が述べ伝えられるためです。それから終わりが来ますから、福音を私たちは述べ伝えなければならない。それが私たちに与えられた任務であります。福音は素晴らしいものです。私たちが伝えるものの中で一番素晴らしいと思います。美しい歌をあなたが作った、それも素晴らしいんだと思います。素晴らしいんだと思います。聞いたことないから分かりませんけど、嘘は言わないようにしてますから、素晴らしくなかったらで終わるかもしれませんけど、でも素晴らしい歌は作れるんだと思います、人間には。だけど福音を伝えることは本当に素晴らしい。歌になってもいいと思いますけど、福音を伝えることは素晴らしいです。福音を伝える者の足は美しいんです。聖書にそう書かれています。この福音は素晴らしいです。神と人とに対して、私たちは誰もが罪を犯したことがあり、もう一回言いますよ、神様に対して罪を犯したことは人間はありますし、人間に対して罪を犯したことは私たちにもあるわけです。しかしそれを神様の前で悔い改めて認めて、罪であったと認めて、しかし豊かな恵みと憐れみで私たちの罪を許してくださる方がおられると、私たちの悲しみも悲惨さも惨めさも担ってくださると信じるならば救われるのであります。イエス様はあなたの罪をことごと十字架に負って死んでくださった、これを信じるならばあなたの罪はイエス様のものになります。そして主はよみがえられて今も生きておられ、あなたのうちに生きてくださる、信じるあなたのうちに生きてくださる、このことを信じるならば私たちは救われるのであります。倒れても背負ってくださいますし、背負いながらその疲れたっていうことはないんです。疲れることもないし、眠ることもなく、まどろむこともない主があなたの主になってくださる。許されていますから、許されますから、救われていますから、そして救われますから、あなたには喜びと平安がことごと与えられて、そして内に住まわれる聖霊があなたの生き様を変えてくれる。人格を変えて前の自分がどんなだったか思い出せないというようなことではないです。むしろはっきりと覚えていると思いますがね。でも主はあなたのことを変えてくださる。結果あなたの罪が書かれた書物はすべてですよ、白紙となり、あなたの墓はやがて空になる。こうした福音を私たちは身に受けて携えているわけです。伝え方は様々で、伝える言葉も様々だと思いますが、しかしキリストの十字架復活、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、私たちは地上で伝えていきます。この地上で私たちのすべきことはこの福音伝道です。なぜならばこの福音の伝道はこの地上でなければ伝えられないことだからです。私は天国に行ったら職を失います。伝道師としては天国ではやりたくてもやれないことってのはあるわけです。 それはもう伝道です。伝道なんかもう天国にはありません。みんなイエス様を信じた人々ですから、この地上でしか私たちは伝道ができないのであります。伝道ができないとかっていうのも、イエス様のことを伝えることはこの地上でしかできないです。そしてあなたには、あなたにしかできない伝道方法があると思うべきだと思います。ある人は聖書研究が嫌いで嫌いでしょうがなくって、他の教会の人ですよ、聖書研究があるたんびにみんな喜んで集っているのに、私はもうこれが大嫌いでしょうがない、ああ、もう私なんか全然ダメなクリスチャンだって落ち込んでたところで、何かの拍子にですよ、個人伝道をすることになって、個人伝道っていうのは1対1でイエス様のことを伝える機会が回ってきたって。それをした時に、ああ自分はこのために生きていたんだって感動した人がいたって、それを聞いたことがあります。もちろん別の人にとっては個人伝道なんて苦痛でしかない人がいるわけです。苦痛でしかない人がいるわけです。一対一でイエス様の話しろって言われたけど、できないできないって思う方がいる。あなたにはあなたの伝道方法があるわけです。個人伝道はどうしてもできないけれども、大衆に向けてならどれだけでもキリストを語れるという人はいますし、文書伝道だったらできる。文書伝道っていうのは本を書いたり、トラクトを作ったり、メールを送ったり、手紙を書いたり、 LINE を送ったり、しおりを作ったり、絵手紙を書いたり、文書伝道ならできるという人もいるわけです。他にもいろいろあります。いろんな伝道をやってみたけど、どれも私は伝道できないと、本当にクリスチャンだろうかという人が、聖書配布になった瞬間に力を得て生き生きと奉仕をする方々がいますし、賛美伝道に燃やされる魂もいるわけであります。絵を描いたり、グラフィックを使ったり、聖書研究を指導したり、あるいは学んだり、あるいはリーダーシップの学びの中で語られるイエス様のことを伝えることができる人もいますし、啓発の運動を通してキリストを証しする人々もいます。料理伝道もあるし、あるいは自分は何にもコミュニケーションを取るのに力がないけれども、自分の背中を後輩に見せることだけはできるという人もいるわけであります。メディアを使ったり、テレビ映画、それからインターネットを使ったり、 SNS を使ったり、さまざま、まあみんなではないんでしょうけれども、さまざまな伝道方法があるわけです。困っている人をほっとけないっていうだけの、そうした伝道もあるわけであります。伝道はある特定の種類にこれが伝道だって決めてしまって、例えば伝道なんて大掛かりであってはならない、こじんまりとしていてはなら、こじんまりとしていなければならないとかね、音響を使ったり照明を使ったりしてはいけないとか、ステージではいけないとか、そんなことを決めてしまったり、あるいは逆に大掛かりなものじゃないと伝道と呼べないというふうにしてしまったりするのであれば、多くの人は自分には向いていないと思うようになります。本当は主があなたに任務を与えておられるのに、この任務は私には向いていないと、伝道はできないと考えてしまう。でもそんなふうに考えないことです。この福音を証しするのはあなたの、そして私の任務です。聖霊を受けたならば、聖霊が下ったならば、あなた方私の証人となるって。そしてエルサレムをはじめユダヤ、サマリアの全土および地の果てまで私の証人になると主は私たちに語ってくださっています。この任務を目的として私たちクリスチャンは生きていくのであります。パウロのこの御言葉ですけど、パウロの福音のこの証言はローマ皇帝の前まで届けられるって主によって示されていたパウロです。ですから途中でエペソ、ミレトで、このミレトの港のところで倒れるわけにはいかなかった。 キリストの救いを皇帝にまで届けるというのが彼のそのゴールだったのであります。それが彼に与えられたレースのコースで、それをゴールするまでは任務は達成とはならないということを彼はわきまえていた。それはまるで本を執筆しているような人の気持ちです。その本が例えばフィクションであれば、その物語がどんなふうに終わるのかは、どういう終わり方をするのかは、もう作者には分かっていることが多い。エンディングは決まっている、ここでこういうことになるって決まっているけれども、そして話の全体も決まっているし、もうその物語の世界も世界観も歴史もその中に出てくることも頭の中で完成して、それを形にし続けていく、その人生その時間の中で書き終わるまでは死ねないと思うはずであります。パウロがそうだった。私はローマ皇帝の前に立って、主イエスキリストが私たちのために十字架にかけられて死なれ、死からよみがえられたと、これを私たちは証しをしているんだと立って告白をすること、主の勝利を宣言し、そして伝え知らせる、悔い改めて神の国の方に来なくてはと人々に伝えるというのが彼のゴールだったわけであります。この走るべき皇帝を走り尽くしたら、キリストのこの神の恵みの福音を証しすることができたら、もうあとは私の命は惜しくないということができる、その人生の目的をパウロはここに持っていたのであります。それと同じ目的を私たちは担っています。どこなのか、そのゴールがどこなのか、そのゴールが誰なのか、私たちにははっきりとわからない人もいるかもしれません。しかし私たちはこの福音伝達に召されています。キリストを証しし、キリストを述べ伝えることに私たちは生かされている。福音っていう言葉はもう幾度も教えています。多分これで礼拝の中で語るのは3度かそのぐらいになると思いますけど、福音っていうのは勝利の宣言です。遠く離れた戦地で戦って、そしてある国が勝利をする、勝利をした国の人が勝ったよっていうことを自分の国に伝えてこいって言って、一人の伝達者を走らせるわけです。戦地から勝利を伝えるものを走らせる、これが福音という言葉の背景です。マラソンの戦いとかそうですよ。マラソン走者ってそれから来てますよね。走っていけって、一日でも一秒でも早く自分の国に勝利を伝えろって。今も苦しんでいる人がいるし、味方が敗れたら敵が押し寄せてきて、そして村に残っている老人も女性も子どもたちもひどい目に遭うと。だから不安に思っている、その不安に思っている人たちに一秒でも早く良い訪れを伝えて、大丈夫だっていう安心を、喜びを、勝利の知らせを伝えてこいと言って使わす伝道者っていうのはそういう人であります。牧師がそうです、伝道者がそうです、そしてあなたもそうです。牧師たちは日曜ごと集会ごとに主の勝利の知らせを講壇から告げ知らせますが、私たちは日々の生活でそれを表し、時が良くても悪くてもそれを伝えていくのであります。あなたがもし今週自分の罪に悩んだり、あるいは苦しんでいるクリスチャンを見かけたら、主の福音を伝えることであります。主はあなたの罪に勝利をしたから、悔い改めてもう一度立ち上がりなさいって、大丈夫だと、主の方が強いからと。病気にやられ、悪魔にやられ、悩みにやられ、落ち込みにやられ、自分自身を見て落ち込んでいるような人たちに、私たちはクリスチャンに出会ったらば、この福音の勝利の宣言をするんであります。主はすでに勝ったよって。あなた方はこの世にあっては困難があります。しかし、勇敢でありなさい。主はすでに世に勝ったよと。あなたには勝利が待っている。いいことが必ずこの後来るから待ってなさいって。忍耐してなさいと、あなたは励ますことができるのであります。クリスチャンたちに対して、兄弟姉妹、あなたは福音の宣言をしていかなければならない。これも言わなきゃいけないんです。これも言わなきゃいけない。 そしてあなたは今週あるいはこの生きていく人生の中のどこかでクリスチャンよく聞いててください、あなたは自分自身にも福音を宣言しなければならない時があります。そうしたらそうしてあげることです。キリストは私の罪のために十字架におかかりになり完了したと叫んでくださったと、キリストは確かによみがえり死に打ち勝ってくださったと、私も主がなしてくださった救いの御業に預かっていると、あなたは自分自身に福音を宣言していかなくてはならない時があります。そうなったらちゃんとしてください、きちんとしてください。私は洗礼を受けていると、マルチン・ルターは閉じ込められていた時に繰り返し繰り返し悪魔が来て、お前は本当に救われているのかというような声をことごとく聞かされるたびにインクを投げつけ、そしてこれは私冗談ではないんですが、おならをして悪魔に投げつけたっていうことも記録に残っています。できることは何でもして最後にやったことが、私は洗礼を受けているって書き殴ってるんです。繰り返し繰り返しです。兄弟姉妹、今日あれして今週出会う兄弟姉妹方、クリスチャンたちが落ち込んでいるならば、そして鏡の前のあなたがどうにもならない、なんで笑顔じゃないのかな私はっていうような顔をして佇んでいるならば、私も洗礼を受けている、イエス・キリストを信じたときちんと宣言してあげるべきであります。そしてこの福音伝達のこのユアンゲリオンと言いますけど、この福音伝達のために走った人はもう一つのことを話していった。勝利は確定して確実にこちらに向かってくる、新しい王様が建てられる、あるいは勝利をした王様が国に帰ってくる、そう走っていく中でどちらの国に着くか旗色を明らかにしていないように見せて、実はサタンの国の旗色がついてしまっているような人々がその地域の村がある。そうしたら言うんです、神の国の方が勝ったと、そして神の国は近づいたと。このメッセンジャーの言うことを聞いて信じて神の国の市民になりなさいと、信じるだけでその資格が手に入れられると、それを信じて喜ぶ村人を私たちはクリスチャンと呼ぶのであります。信じる人です、信者です、クリスチャンと呼ぶのであります。そして一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのですと聖書は約束をしているわけであります。教会の使命、あなたの人生の目的は失われた人を一人でも多くキリストのもとへ、福音のそばへ連れてくることなのです。無理やりにではありません、無理やりにではありません。マインドコントロールなんかはカルトがやる手法は一切ダメです、あんなのおかしいです。でもキリストを伝えるんです、キリストを伝えるんです。そして教会においでよって言ってあげてもいいかもしれない、伝道集会においでよでもいいと思います。あるいはその近くの方の近くの教会を紹介してあげることです。分からなかったら私に聞いてください、私も調べますから。知り合いの教会があったらすぐに教えしますし、イエス様のもとにお招きすることであります。福音のできるだけ近くに連れてきてあげることです。なぜならこの神様は罪人を探す方であるからです。罰するためではありません。今は恵みの時です、今は救いの日です。この神様は罪人を探しておられます。そして和解を求めて手を伸ばし続けておられる、その手のもとに人々を連れてくることです。先週一人の伝道者が天に召されました。その方資格はなかった、しかし家庭を解放してキリストを証しし続けた。私もクリスチャンになったんですという言葉をいつか集う人々から聞くのを楽しみにして家庭集会を開き続けたんです。手が不自由で 痛みや弱さを抱えておられて、集会を開くことは非常に困難だったことを私は聞かされています。続けていくことができないかもしれないっていう弱音はほとんど吐かなかったけれども、でもそうやって私に伝えてくださったこともあります。でもその少し変わった形に固まってしまった手首を持ってお茶を継ぎ続け、そして椅子を動かし、テーブルを並べ、料理を運び、家庭集会を開き続けた。この方が開いた家庭集会は、この日本のよくある教会よりも大きいかもねというようなほどの人数が集まるようになりました。この方は水曜日に入院をされ、そしてその後病院で召されます。高木美智子姉妹です。でもその水曜日に入院されたその日まで、入院されるその前まで、ご自分がずっと気にかけておられた人を呼んで、ノンクリスチャンの方でしたけど交わりを続けておられました。先生祈ってくださいって、教会にこの人、高木家の家庭集会にこの人は来れなかった、この人は来れなかった、先生お祈りしててあげてくださいって言って、いつも毎月お話しくださっていました。この姉妹がでもそんな大変な家庭集会を開き続けたのは、主がこの方に語られたからです。前進をしていかなければならないという言葉を、この方は後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みと、御言葉からお受けになって家庭集会を開き続けられた。私もクリスチャンになったんですと証しした人々の証しを心から喜んでおられた森久子姉妹も、他の教会の富山姉妹も、門脇千鶴姉妹も、そうした方々が起こされていくのを本当に心から喜んでおられた。私たちもこの姉妹の本当に福音伝道に本当に熱心だった姉妹のことを、今日もこのメッセージの最後に覚えていたいと思います。それとともに、それとともに兄弟姉妹、フロントガラスより大きなバックミラーなんかはないわけです。私たちはこうして姉妹がこういうことをしてくれた、ああいうことをしてくれた、後ろ振り返りますが、それは前に進むためです。フロントガラスの方が大きくなくてはなりません。後ろだけ見ていたら事故に遭います。大きく広がっています。その前を見て、私にもこのキリストを述べ伝え、神の栄光を表すためにできることがあると信じて立ち上がってまいりましょう。お祈りします。天のお父様、そして一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのですと。私たちは今この地上におられる多くのまだあなたを知らない方々に、偉そうな顔ができない罪人の頭です。もともと主の前に誇ることがない、偶像を拝み、手を合わせ、そしてあなたを悲しませ、罪をもって人を傷つけ、そして自分を傷つけていたことにも気づかずに、あなたを悲しませていた私たちが、誰かがキリストを私たちに運んできてくださったので、今私たちは平安と喜びを持って生きることができています。どうか神様、今度は私の番だと、ここにおられる兄弟姉妹方に皆に思わせてくださって、なんとか福音の伝達が広げられていかなくてはと、教会がブレーキを踏むこの時代で、そんなことはあってはならないことを覚えます。とにかく主よ、 イエス様の御旨とご愛と、そして優しさと憐れみと恵みと、そして悔い改めるものを救ってくださる尊い豊かなあなたの心の大きさを、神様、私たちが述べ伝えていくことができるように、福音を教え、福音に生かし、福音を伝えさせてくださるようにとお祈りをいたします。また今日ここにおられる方々の中で、説教に重ねてお語りをいたしました高木美智子姉妹の昇天の知らせを先週礼拝の中でお聞きになって驚いておられたり、また悲しみの中にあられるお一人お一人を、あなたがどうぞ主を慰めてくださり、神様、私たちの前に広がっている歩むべき道を神様大胆に歩ましめてくださるよう力を与えていてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。